主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。私たちは人生の至るところで涙を流します。嬉しい涙もありますが、時に悲しい涙を流さなければいけないこともあります。特に愛するものを失った時、悲しみのあまり、目からあふれんばかりの涙が流れます。キリスト教会においても、教会の葬儀が執り行われます。その度に、ご遺族の方や、教会の方が、涙を流している姿を幾度も見てきました。先ほどお読みした聖書の言葉の中にも、一人息子を亡くした母親が泣いている姿が記されていました。この母親は、やもめであったと記されています。夫をずいぶん前に亡くしたのかもしれません。当時のユダヤの社会において、やもめは弱い立場にありました。きっとたくさんの苦労を重ねてきたのでしょう。しかし家には愛する一人息子がいるということが、この母親にとって大きな支えになったのではないでしょうか。自分は決して一人ではない。愛する家族がいる。守るべき家族がいる。そのことが支えとなり、どんな苦労をも耐え忍ぶことができたのではないでしょうか。しかしその息子が今死んでしまったのです。生きる支えを失った母親は悲しみの涙を流しました。静かな涙ではないでしょう。きっと叫ぶような声で泣いたに違いないと思います。しかしちょうどその時です。主イエスが母親が住んでいるナインという町にやって来られたのです。そして息子の葬儀の列に近づいて来られたのです。そして主イエスは母親に驚くべきことをお語りになりました。それはもう泣かなくともよいという言葉です。もう泣かなくともよい。このシエスの言葉を聞いて、皆さんはどう思われるでしょうか。なぜこんなことをおっしゃるのか、正直わからないという方が、たくさんおられるのではないでしょうか。例えばお葬式で、泣き悲しむご遺族の方たちに向かって、そんなに泣かないでくださいということなど、到底できないと思うのです。それは悲しんでいる人たちに対して、大変失礼だと思うのです。愛する者の死を前にして、私たちはどうすることもできません。どれだけ深く愛していたからといって、死んだその人が生き返るわけではないのです。あるいはどれだけお金を積んでも、その人が生き返るわけでもないのです。死を前にして、私たち人間は全く無力であることを思い知らされるのです。そんな私たちが愛する者の死を前にしてできることといえば、その人のために悲しむこと、涙を流すことだと思います。しかし、主イエスはおっしゃるのです。もう泣かなくともよいと。もう泣かなくともよいというのは、どれだけ泣いても死んだ者は生き返らないんだから、そんなに悲しまないで、早く元気を出しなさいということではありません。聖書には、主はこの母親を見て、哀れに思いと記されていました。哀れに思うというのは、ただかわいそうだなということではありません。体が激しく痛むほどの思いに突き動かされたということです。命とは反対の死に向かって突き進む葬儀の列、その死の力を止めることができない人間の悲しさをご覧になって、心が激しく揺さぶられたのです。そして亡くなった息子の棺に手を触れられ、こうおっしゃいました。若者よ、あなたに言う、起きなさい。すると死んだ息子はよみがえったのです。私たち人間は死という現実を受け入れることがなかなかできないと思います。だからお葬式の時に、まるで眠っているようだねとよく言うのです。この人は死んではいないのだ。眠っているだけなんだ。だから大声で叫んだら、きっと起き上がるに違いないと思い込んでしまうのです。でも、どれだけ叫んでも、 どれだけ呼びかけてもその人が起き上がるわけではないのです。しかし、主イエスの叫び、主イエスの呼びかけは違います。死を突き抜けてその人に届くのです。若者よ、あなたに言う、起きなさい。この主イエスの声は届くのです。だからこそ母親に、もう泣かなくともよいとおっしゃってくださったのです。この主イエスの言葉に深い慰めを覚えます。私自身、牧師として、教会の死に何度も立ち会ってきました。もちろんそこで一緒にお祈りをしたり、一生懸命慰めの言葉を語るんですけれども、死に立ち向かうということは、本当に厳しいことだなと、いつも思わされるのです。でも、もう泣かなくともよいとおっしゃって、若者をよみがえらせてくださった主イエスが、私と共にいてくださるということ、そのことにいつも励まされ続けてきました。主イエスの歩みは十字架に向かう歩みでした。私たちの罪を背負い、十字架について死なれたのです。でも三日目に主イエスはよみがえってくださいました。死に打ち勝たれた命の主ご自身が私たちに呼びかけておられます。もう泣かなくともよい、起きなさいと。この声に耳を傾けるとき、私たちは死の恐れからも、死の悲しみからも解放されるのです。